あのティアーズオブキングダムの攻略についてこう数秒前まで語り続けるというねえ、
お互いやってるところが若干ずれてるの で、ね、新しい、はい、
知識をね交換をね、そうですね、
いいこと聞きました。
まあ、すいませんね、この番組ゼルダの話ばっかりしてますけど、
す
いません、いやだからやっぱ人によって遊び方とか遊ぶポイントとか、うんうんうん、どこに楽しみを見つけるか本当人それぞれだから、
そうですよね、
そこがやっぱすごいところですよね、やっぱね、うん、すごいこと、本当にすごい、すごい、
私はもう物語の続きが早く知りたくて、結構それでメインを結構なるほどクリアしていってるタイプですね。
私も物語性ゼロですね、
まあ、
ミッション的なものはもう全部無視ですよ、ね、もうただ機械的に地図を広げるだけのマシンとかしてます、ま
あ、それも楽しいですけどね、
伊能忠敬とかして
なるほど、はい、歩いて
やっぱりでもね、あのそれに快楽を感じて、マップが広がると、うん、おーイエーみたいなって
世界がね広くなる、う
ん、なんか敵ぶっ倒したりしても、ね、はあ疲れたみたいな、なんでこんな無意味な戦いをする人、
敵は割と私も避けるっていうか避けるタイプ
ですよね、
うん、めんどくさい、
ね、あと私は割と地下攻略が好きなんですけど、宇垣さんはやっぱ暗いの嫌
なん
で、
ジメジメしてんなっつって、
逆に僕高いとことか嫌なんで、
あ、そうか、高いとこ好き、高いところから降りるのが一番、うん、なんていうか楽だから全然私歩いてないです。
ああそう、あそうパラセールでね、
飛んではパラセールみたいな、
まあ、それはでもそれはまあ利口な感じですよね。すいませんね、ゼルダの話ばっかりしてね、
すいません、すいません、
あ、お帰りなさいませ、宇垣さんでございます、火曜日です。
ちょっとね、違う地球、違う地球じゃない、
違う
半球に行っておりまして、はい、
うん、ね、お疲れ様でございました。ああそうですか、あの、はい、南半球の方に行かれてたんですね。
そうなんです、
ね、あのでもあのお休み満喫されてよかったです、ね、
最高でした、うん、皆さんもおすすめです、オーストラリアはケアンズ、うん、みんな行ってください。
おお、なるほどなるほど、はい、いやでもあの骨休みしていただいてですね、であの日曜日はね、あのアトロク映画祭も駆けつけていただきましてということで、ね、ちょっとそれに関して、はい、なんていう、続報と言いましょうか、
続報、
スパイダーバース見たじゃないですか、
ね、
そのちょっと続きの話ようやくしていいことになりましたんでという、ね、こともありますし、
私16日っていうのずっと覚えてるぐらい早く行きたいです。
公開がね、日本では、はい、まあ、スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバースの話もぜひしたいし、
はい、
あとあのこの番組でも、まあ、なんていうかな、関係するというかゲストにもお越しいただいたあの方のあの舞台も
浴びてきました、
行って浴びてきたという、
最高でした、
こともあります。ちょっとお話することが2週ぶりなんで溜まっておりますので始めたいと思います。
アフターシックスジャンクション、
アフターシックスジャンクション、6月6日火曜日、時刻は今6時3分です。ラジオドッキの方もラジコドッキの方も
こんばんは。
TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク、パーソナリティは私、ラップグループライムスター歌丸です。そして
火曜パートナーの宇垣美里です。
ね、日曜日のそのアトロク映画祭で、
はい、
2018年のスパイダーマン、スパイダーバースという、本当に文字通り世界のアニメーション界に、うん、あの革命を起こした、
もう前後ですよね、
本当にアフター、うん、本当にそういうことです。ポスアフター、スパイダーバースの時代に本当に入ってるというような、
はい、
はい、あの感じの作品で、本当に後になればなるほど価値がすごく分かってくるし、あともうその映像技術ももちろんのことだけど、それとこう完全にリンクしたストーリーテリングっていうか、
そう、素晴らしいですね。あのメッセージ性が本当に大好きっていうところもあります、う
ん、まあほとんど火のつけどころがないような大傑作、スパイダーバース、
みんなのなんかこう背中を押してくれる作品だと思ってます
ね。でやっぱりその例えばあのメールいただいてですね、日本公開時に、うん、あの2018年のスパイダーバースの日本語人、あの宣伝に関わられてた方で、うん、そのやっぱりこの作品の進化を十分に伝えきれてなかったかもしれない、難しかったみたいな、でも後になって皆さんそのソフトとかになってご覧になって、すごくその反響がやっぱ大きくて、やっぱ後からこう価値を発見されてきた作品でもあるというか、でそれの証明であるかのようにですね、うん、現在アメリカで、スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバース、
続編ですよね、
はい、公開され続編が公開されておりまして、オープニング講習がなんと前作の3倍以上
と、それそう、
そう、つまりこれってやっぱり前作を見て、うん、前作が要するにそこまでバカ高いわけじゃなくて、数字がで前作を見た人誰もがぶっ飛び、
うん、
でその影響力の大きさとか、じゃあその次どうなるんだみたいなことを、その期待がぐっと高まってというその表れだと思うんですよね。要するに本当に実力がある作品の数字の出方というか、はい、
うんうん、
でなのでですね、まあ、だからアメリカ本国でさえそういう感じのあるんだよという話でございまして、日本では先ほどね、宇垣さんもおっしゃった通り、6月16日に、続編スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバースが公開されるんですね。
楽しみ。
これお聞きの方、本当に僕スパイダーバースはすごいんだって話してますけど、これやっぱね、その見てないもんを想像はできないという問題というか、
確かにね、はい、
その
革新的すぎて、
そうなんですよ、革新的すぎて、そのどういう映像なのか、その今までの 3DCG の常識を破るんだなんて言っても、で口でその 2D のそのレイヤーがなんて口で言ったって、でコミックが本当に動いてる感じでって言ったって、なかなか分かりづらい。あえて言えば、ザ・ファースト・スラムダンクは明らかにスパイダーバース以降のアニメ表現ですよ、はい、みたいなことは言えると思うんだけど、なかなか、だからそれこそあのうないさんとかはさ、うん、初めて見て、
ね、
でこれを見てなかった自分 なんて言ってね、見てない人生がゾッとするっていうところまでおっしゃってて、
嬉しい、そう言ってくれて、
2500年代の映画かと思って
た、そう言ってた
あれ最高でしたよね、
なんのこっちゃいと、
ね、うん、あとやっぱその初めて見る衝撃みたいな、あのひびちゃんがねまたね海馬を取り替えたいとかね、またひびちゃんワードを出してましたけど、そうなんです、だからこれお聞きの方でまだご覧になっていない方は、まあできる限りいい上映環境、まあ今はだったらね、まあ、あのソフトとか配信になると思いますけども、ソフトでも一応ね 3D ブルーレイとか出てるんですよ ね、私持ってますけど、うん、あのそもそも 3D 再生機というかね、あのテレビが 3D のあれ対応じゃないと見れないから、なかなか、ね、うん、あのただ 3D 良かったですよね、
良かったです、なんかもちろん何回も私これ見てるんですけど、うんうん、あ 3D で見たの初めてだったので、ね、こんなに逆に洗練されたというか、うんうん、そのあのごちゃぎゅって感じも大好きだったんですけど、
情報量型なのが整理されましたよね、
そうちゃんとこう奥行きが出たことによってすごくこう、はい、取捨選択しやすくなったっていうか、
見やすくなるとかね、うん、なのであのああのなんていうかな、これ用だったっていうか言っちゃえば感じしましたよね。なのでちょっとまあ上映形式ね、今回アクロスあのスパイダーバースどういう感じ、あのアクロスど続編、はい、どういう形式なのかちょっとまだあんま発表されてないんで、わかんないけど、あの 3D で見られる限りは、でやっぱドルビー 3D すんげえクリアでよかったんで、あの結構おすすめかもしれないですね。ね、であのですね、そうなんですね、アクロススパイダーバースね、これから公開で、うん、あのちょっとすいません、一足先拝見しまして、
なんだって、どうして声をかけてくれなかったんだい、
あなた忙しいからなかなかちょっとタイミング合わずに、タイミング合わなかったんですが、これあんまりね、あんまりだからその言うとまたハードル上がっちゃってね、うん、何大げさなこと言ってんだって言われるかもしれませんけど、もうねオープニング数分ではっきりするのは、え一作目ガンガン超えてきてんだけど、
あれを超える、
うん、もうとにかくね、何なの何なのこれはみたいな、
そんなに、
だから一作やれば、とはいっても5年前ですから、はい、ある意味スパイダーバースの影響を受けたさまざまな作品っていうのが今出てる状態じゃない、ね、はい、それをさらに10年ぐらい引き離す勢いで、ね、
続いてはこちらですって
続いてはこちらです、なんていうのかな、もちろんだから多分予算感もアップしたのもあるだろうし、うんうんうん、であとその方向性として確信、要するにこれでいいんだっていうの、前は要するにあんなのなかったから、はい、あれをまあこう実ある種実験的に作ったわけだけど、うん、
最初の一歩でした
っていうのね、そうそう、まあ、確信を持ってその方向にさらに進んでるからってもあるんでしょうけど、もうねオープニングシーンだけでもう どういうだからそのエンターテインメントとかもう全部ひっくるめて全てのアニメーション表現、うん、だから実験的実験アニメとかも含めての中でも一番最先端というところ、うわ
早くグエンはグエンは出た、
グエンのシーンから始まります、でこのグエンの世界、グエンの世界一作目でもちょっとこうなんかポップアート風っていうか、
もうちょっとなんかね、お菓子みたいな色味してて可愛かったですよね、
うんうん、色もすごい綺麗だし、うん、言っちゃえば水彩画的というのかな、とにかくその、う
ん、ちょっとマカロンカラーみたいなイメージあります、
そうです、あのとにかくねこう筆のタッチというかな、うん、絵の感じなんです、こうコミックというよりはそのモダンアートの世界なんですけど、うん、それが全面展開ですよね。でしかもそこで語られるドラマがやっぱりそのアート性と完全に一致してるんですよ、うん、
あ
というね、
スタンリーの精神を受け継いで、
そう、ね、だしやっぱりそのそうね、あのこの作品全体に言えることですけど、やっぱそれぞれの世界のスパイダーマンというのがいるんだけど、それぞれにやっぱりその自分の人生の問題っていうのを抱えてて、うんうん、今回は前回もその話はちょろっとしてたけど、やっぱスパイダーマンの話っていうのが定番的に語ってきたことっていうのに対してちょっと正面から、うん、てかもっと言えばそのヒーローとかのそういうこう大変な話みたいな我々は消費してるけど、それってどういうことなのかな、そのキャラクターってコマみたいに表紙そのなんかフラグとか言ったりするけど、うん、死亡フラグなんて言葉がありますけど、そういうふうにこうなんていうかな、もて遊んでいいものなのかなみたいなところまで考えが至らされるような、うん、まあ、ノーウェイホームとかもそういうちょっとあのところ踏み込んでるところありましたけど、はい、あの物語論といいましょうか、ヒーロー論と、うんうんうん、今回さらにそこっていうのもあるし、映像表現ももちろんそうですし、
絶対に見たい、
本当すごい、だからそのあれを超えるってまたまたまたって思うかもしれないけど、うん、もう最初の5分で言った通りになりますんで、しかもまた音楽演出とそれが一致してるんで、マジ最高、
音楽がいいじゃないですか、
もともとねそのサントラすごく気に入っていただいて、
大好き、ずっと聴いてました、
それでヒップホップ好きになってっておっしゃって、うん、今回だからグエンだから、グエンってほらあの覚えてるバンドやってたでしょ、
あドラムやってた、
そうそうそうそう、うん、その話から始まるんで、 いいですこれもうびっくりよ本当に
最悪みたい、
うん、あのね、だからその宣伝の方向ね、もちろんこれだけ革命的な作品だと大変だってわかるし、もちろん若年層にはスパイダーマンのアニメーションですよ、これでいいと思うんだけど、やっぱ大人向け宣伝としてそのアニメーションの歴史的革命のさらにその先なんだっていう、うん、その作品的位置づけ、俺もうちょっと宣伝で強く言っていいんじゃないかなって、
これが最先端なんですよっていう、そう
だからなんていうの、スパイダーマンとかアメコミヒーローもの興味なくても、その映像表現の最先端としてこれは必見なんだっていう言い方をね、うん、俺してもっとそこを押すべきだっていう気がしますね、うん、はい、ということで、まあ、この番組の繰り返しね、もちろんねお伝えしていきたいと思いますし、はい、もちろんムービーウォッチも入れさせていただいて、あとはもう入れ替わり立ち替わり、多分この番組のアニメについて語る人がもう、
あ、確かにね、
触れないわけないと思うんですね、
触れざるを得ないというか、
触れざるを得ない作品だと思うんで、はい、あの繰り返し話題になるかと思います。すいません、ちょっと時間がまたどんどん押しちゃって、
見に行きたい、
あの宇垣さん、あ、
私、ね、ご覧
たんですね、
今日ね行ってきました、ちょっとラジオの前に、うん、ファクトリーガールズに、
あ、今日行かれたんですね、
今日行ってきましたよ、
おー、すごい、はい、
もうね最高だったんです。まあ、1回目も見に行って、あの柚木レオンさんにも来ていただきましたけど、はい、うん、はい、あの初演は私たち見に行ったじゃないですか、うん、で改めて、まあ、再演という形で初演も見たし、ただ3年前だしっていうところで見て、はい、明らかにパワーアップしている、
うんうん、
でその、まあ、もちろん3年前の規約なので定かではないところもあるかもしれないんですが、3年前ってもうちょっとすごくこうフラストレーションというか許さないみたいなこう、うんうん、気持ちの湧き立ちがすごくイメージ印象に残っていて、それはそれですごく勇気づけられるものだったんですけど、うん、今回はそこからのなんていうか、だから手を取ってもう一歩踏み出すんだみたいな、私たちは自由に生きていっていいし、私たちの人生を歩んでいいんだっていうのをすごくなんか、その、うん、なんかその先を目指す姿勢みたいなのがよりなんか、はい、あの見えるような気がしましたし、うん、あとはその、まあ、サラ・バグリー、あの柚木レオンさん、やっぱね、あの
一応19世紀の、はい、アメリカの工場、
そうです、アメリカの、まあ、女工愛士みたいなものですよね、貿易工場で働いている女の子たちがどうも人間的ではない生活をさせられている、うんうんうん、こんなのおかしいって、女性で初めてその労働運動を起こしたサラという女性が主役になっていて、はい、それ以外のいろんな、まあ、ファクトリーガールズと呼ばれる工場で働く女の子たちが出てくるんですけれども、うんうんうん、であのサラと、まあ、対応なすというか友達だったんだけど、ちょっとこう考え方の違いからちょっとこう道を違えることになる女の子がハリエット・ファーリーで、ソニーさんが演じてるんですけど、うん、彼女の苦しみがすごく今回より刺さった、はい、それは私が大人になったからかもしれないんですけど、そのちょっと あれみたいでした、あ、なんか急に今名前忘れちゃった、あのフジテレビじゃない、あのドラマでやってた
エルピス
っぽい、はいはいはい、そのつまり鈴木さんっぽかったんですよ、その
杉良平さん側の、はい、要するに、まあ、言っちゃえば体制側というか、
そ
うそうそうそう、
それを見たからよりあこういう考え方 でかつその男性ではない女性であるっていう、うんうんうん、そのマイノリティ側であってっていうのがすごくこう刺さる演出になっていて、はいはい、自分ではこっちできっと自分の道を間違ってないベターを選んでいるはずだって思ってるんだけど、うんうん、どうにもうまくいかないあの苦しみがすごく刺さりましたし、うんうんうん、あとね、あ、鈴木くるみさんがあのルーシーという役で一番ちっちゃい女の子、
清水くるみさん
がルーシーという役で、はいはいはい、まだあの14歳かなぐらいの役で出てるんですけど、はい、彼女のコメディエンヌとしてのもう能力抜群で、そして平野綾さん、
うんうん、
あのここから入ってきたというか初演には出てらっしゃらなかったんですけれども、うんうんうん、マーシャという、まあ、うん、夢を見てもちろんファクトリーガールズになろうとしていて、で彼女はおしゃれがしたいで、あの旦那さんを見つけたいっていう、そのちょっとおキャンな感じで入ってくるんですけど、うん、はい、今回のこのやっぱ平野綾さんの厚みによって、うんうん、キャラクターの厚みによってすごくこう、うん、なんていうのかな、そのすごくこう女性的という魅力的でコロコロ表情が変わるんですけど、うん、男性に結婚することをゴールにしてるように見せながら、実はすごくこう深い苦しい過去を背負っていて、ちょっと強がってる感じがすんごく魅力的で、うんうんうん、だからその群像劇なんですけど、はい、一人一人の人生がすごく
ちょっと厚みが、
そうなんです、なんか全員の人生をバッて見せられてる感じがして、うんうんうん、もうね目が足りなかった
もう要するにここにも注目し続けたいというような、
そうなんです、そうなんです、だからこの瞬間の平野綾さんのマーシャの踊り方とそのルーシーの踊り方は全然違うとか、うんうん、ちょっとこうやっぱりキャラクターごとの踊り方とか、はいはい、目線とかしていて、うん、もう全員が見たい、もう一回見に行きたいって思うくらい、うん、素晴らしい作品で、 必ずや誰かの背中を押すであろう作品だなというふうに思いました。
これまさに再演チームがやっぱりその、うん、なんていうかな、ものすごく風通しよく、うんうんうん、よくするために全員こう意見も出し合ってというような、だからそのなんていうかな、実際のその演者の皆さんの連帯感とかチーム感とか、あとそこの熱量とか、うん、みたいなものが高まった分、やっぱさっきおっしゃったような、よりこうなんていうか連帯して先に行くみたいな感じが強
かったのかもしれない。ファミリーって感じが、
あとそれぞれの事情みたいなものが、うんうんうんうん、単にこの役柄上のなんていうかな、濃淡明淡明暗だけじゃなくて、うん、っていうのも生まれたのかもしれないですね。まあ、ソニーさんとかやっぱだからそこにどんどん肉付けしていったんでしょうね、やっぱりね。
素晴らしかったです、うん、本当に歌も皆さんも上手なので、すごく厚みが、女性ばかりのシーンが多いんですけど、はい、厚みがありますし、本当になんかみんなに聞いてほしいな、見てほしいなって、うん、もうボロボロ泣きながら思いました。
ファクトリーワーズ、これから見たいという方は、
はい、情報東京国際フォーラムで、うん、あの東京でやっていて、
6月13日火曜、あ、うん、1週間後か、うん、
週間後、今日2日目だっておっしゃってましたね、はいはい、その後が福岡のキャナルシティというところで6月24日25日で、最後大阪クールジャパン大阪 WW というところで、こちら6月29日から7月2日までそれぞれのね、うん、多分開演がそんなに多くないので、うんうん、もうぜひ何とかして、そう言っていただきたいなと思います、
うん、ありがとうございます。でもあのね、いや羨ましいです、行けてよかったですね、やっぱり、ね、うん、ちょっとね、私ね
本当によかった、うんうん、なんか勇気出た、
うん、ファクトリーガールズでございます。
それで、すいません、ベラベラベラベラ、
いやそのベラベラ喋るための番組なんですけどもあのベラベラついでにですね、ちょっと番組からのお知らせしておきますと、はい、昨日からついにですね、アトロク、番組5周年6年目記念オリジナルグッズが販売がスタートいたしまして、
やったー、
はい、基本アイテム T シャツとかトレーナーとかパーカーとか、キャップとかからあの販売が開始になりました。会員数145万人を誇るオリジナルグッズ作成販売サービス、すずり by GMO ペパボ、ね、こちらとの共同プロジェクトとなっております。で、今回のグッズ用にまたオリジナルのロゴデザインを、あの大島イデアさん、まあ、映画ポスター、うん、ね、パンフレットなどもおなじみ大島イデアさん、まあ、おしゃれといえばおしゃれっていう、おしゃれっていうまとめ方、ちょっとなんかいいのかなって気もするけども、おしゃれですね、
そうです、
大島イデアさんの、オリジナルロゴをプリントした T シャツ、パーカー、キャップ、スマホケース、トートバッグ、巾着、ステッカーを現在発売しておりますと。でぜひ皆さん、すずりバイ GMO ペパオパさん、まあ、すずり、あの SUZURRI で、うん、あの検索すれば出てくると思いますけど、すずりさんの方を見ればですね、どういうアイテムがあるかというのがちょっと目に見えると思うんですけどね。でしかも今現在すずりさんでは6月11日日曜まで T シャツのセールをしていて、ね、全 T シャツであれば何でも1000円オフなんです。
ありがたすぎる。
そうなんです、まあ、だから我々の T シャツ以外でもですね、全部1000円あの T シャツオフなんで、ぜひすずりさんのホームページまず見ていただいて、で、まあ、我々のとこ探すならアフターシックスジャンクション検索していただくと出てきますんで、はい、ちなみに私昨日はパーカーと青緑ベースのパーカーとキャップを着用してましたが、今日は、ピンクベースの T シャツとキャップを、
黒にピンク入っていいですね。
そう
私は白の方、こちらも可愛いです。
宇垣さんも着用いただいております、はい、ということで我々 の放送後期ね、あのインスタの方とかにも写真上がると思いますね、こんな感じで着こなせますよみたいなの見ていただきたいですし、
これいっぱいあるから悩んじゃうな、
うん、あと追って各曜日パートナーの特製グッズみたいなものも用意されてます。総裁はもうね、あの、はい、バケットハットをね、前からご所バケハがご所望でございましたが総裁といえば、総裁が生んだあの言葉、我々にとってもはや定番化したあの季節を表す言葉、あれが見事にデザイン化されて、
ね、バケハ化するわけで、
あれイケてますよね、
はい、
めちゃくちゃいいですよね。
なんかちょっとあのフェス感
も、あ、確かに、
ね、がその余計にちょっとあの言葉にマッチしてる感じがして、う
ん
う
ん、確かに、はい、こちらもちょっと追って発表いたしますんで、まずはちょっととにかく6月11日日曜までのね、T シャツ1000円オフセールをちょっとね、捕まえてですね、あの買っていただける、
そうですぜひね、買っていただけると番組が栄えます。
そういうことです、非常に重要なこと言ってきます。これはだから番組をなんか、まあ、ご協力なんだろうな、とにかく
なんか俺たちみんなが見てんだぜって
そうです、ね、
思われたい、
お布施的なことなんですけども、ただのお布施ではなく、そこにイケてる T シャツがつく、
物がつく、
しかもその物が本当にいいというね、
そう、
うん、あの怪物の中に出てくるセリフで言うなら、本来はですよ、あなたがこの T シャツを着るかどうか重要じゃないのよと、あのあなたが番組を守るのっていうね、感じ悪っていう感じ悪ってことになりかねないのに、そうじゃないんですよ、 T シャツだのトレーナーだのをそのあげよって、あげない、俺あげねえや、あのおね、あの交換であげようって、
交換ですよ、
金銭と交換であげようってんだから、これはね、
機種もすごいしっかりしてて、うん、そもそもちゃんとした物なので、
は
い、
これ我々が今着用してるのは多分普通 T で、 で、さらにヘビーウェイト T シャツになると、うん、さらにグッとあのちゃんとしたグなんとかちゃんとしたとか厚みがある T もございます
ね。重み違うの？
あるの？
ちょっと後で見てみよう。
そう、あの 胸だけにロゴがあるやつが、
ありましたね、多
分、はい、あれがヘビーウェイトでございます。
どれにしよう、本当に
ないの、はい、ね、ちょっといろいろ種類あるんで、本当に皆さんお好みのやつ、あのここのすずりさんのシステム上、あの受注であのあれになりますんで、あのどれを選んでいただいても無駄には一切ならないというね、うん、あの資源ゴミとか出ませんので、あの、うん、そういったあたりもですね、あの遠慮なく選んでください。ちなみに T シャツで最短お届け7日、1週間ということみたいなんで、うん、お早めに頼んでいただければいいんじゃないでしょうかということです。
お願いします。
さあ、番組からのお知らせもしたところで、本日のメニュー紹介いってみましょう。
この後すぐですね。
この後すぐ、はい、この後すぐですよ。
この後すぐアニメ評論家の藤津亮太さん登場。
今日スタジオに久々にお越しいただきます。
そうなんです、うん、リアルなんです。
ご挨拶しました先ほど。
3次元なんです、
ね、
2023年上半期の注目のアニメニュースご紹介いただきます。
そして7時からは日替わりでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナー、ライブ&ダイレクト。今夜の DJ は、アーティストはこの方たちです。私、4月にやったマブロンという、ね、あの連載の中の曲を紹介する中でも、私ご紹介チョイスしてご紹介いたしました、サリー久保田さんと高波慶太郎さんによる新ユニット、ウィンクミュージックサービスがデビューシングル、ローマでちゃお、変な女の子を引っ提げ番組初登場、ボーカルのアンジーヒョリさん、めちゃくちゃかっこいいんですけど、うん、アンジーヒョリさんも、ライブ出演していただきます。
7時30分頃からは番組内番組、さまざまな夢追い人にインタビューし、将来や人生の夢を語ってもらう慈恵学園コムグループプレゼンツ、あなたの夢は何ですか。そして7時50分頃からの新概念提唱型投稿コーナーは、あなたの心に残る褒め言葉を紹介するマイスイート褒め、こんなに嬉しいことはない。そして8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーはこちら、
読書についてあれこれ語らう雑談企画、ブックライフトークフィーチャリング大月健二さん、パイセンでございます。オーディオブックサービスアマゾンオーディブルとのコラボ企画、アトロクブックラブ2023年6月号、これまでの読書遍歴や読書に対するこだわりなどを皆さんに伺っていくブックライフトークをお届けします。今回のゲストはミュージシャン、エッセイスト、小説家、大月健二さんです。なんと大月さんの筋肉少女隊がデビュー35周年ということで、こちらを記念したベストアルバム一瞬が6月14日にリリースされるタイミングでのご出演です。
大月さんには生まれて初めて読んだ本は何、家の本棚 に人に見せる用の本などありますか、さらに本にまつわる恥ずかしい話はなどなど、ざっくばらんに語らっていただきます。番組では皆様からのリアルタイムの感想や質問などもお待ちしています。アドレスは歌丸@tbs.co.jp、 歌丸@tbs.co.jp まで、そして各種 SNS も稼働中、よかったらフォローお願いします。さらにポッドキャストサービスで過去の放送も配信中です。
それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。アフターシックスジャンクション、アトロク映画祭の中で、パートナーの皆さんの、うん、なんていうの、今後映画祭でやるとしたら何がいいですかという、ね、はいはい、質問に対して、宇垣さんがね、私もあのその年の1位に挙げましたリー・ワネル監督の透明人間挙げていただきました。最高ですよね。で、紙パンツドキドキさんはあの映画祭にはね行けなかったんですけども、うん、その宇垣さんがそういうことを言っているというようなね話を聞いて、で、まあ、あの私も透明人間をアトロク映画祭で見たので深くうなずきましたと、うんうん、で、そこでもう一本透明人間と一緒に見たい映画を提案させてください。それはジェームズ・ワン監督のマリグナント凶暴な悪夢です。ねえ、あっちは勢い系だからね、ちょっとね、
そうちょっと笑っちゃう感じですけどね、
こちらも暗闇表現が秀逸ですし、お話的にも透明人間と重なる部分があると思います、まあ、なんといっても、ね、高知事や警察署の場面はみんなで盛り上がれること間違いなしです。そして何よりリー・ワネルとジェームズ・ワンはそうでタッグを組んで以来の盟友、その二人が同じ時期に撮った監督作を一緒に見るのはとても面白いと思います。宇垣さん、このチョイスいかがでしょうかということです。
最高の二つですね。
ねえ、これあのだからドルビーシネマバージョンがねあるないみたいな問題もあるん で、
ね、
ただまあ別にあの毎回ドルビーシネマじゃなくたってね、またあのバルトナインさんでもいろいろやらせていただきたいです。あといろんなこう旧作とかも組み合わせて、僕はねやっぱ音楽映画
あ見たいです。
日本立てはもう前からビジョンがあるんですよ、これやっぱ権利とかでね、いろいろねめんどくさいものがあるんですけどね、
盛り上がると思うな。
だからこそこう実現した時はねありがたいというかね、うん、ちょっとまたいろいろ面白いこと、あとトークだけやってくれっていう声もあったんでそれもやります
ね。ありがたい、
毎日話してんだろうって話だけど。After
Six Six Junction TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。